シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
はい、京都の映画が好きなゆかです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、もうゆかさん何回目3回目4回目ぐらい
と思うんですけど、4かな、
うん、もうあれですか、慣れてきましたこれ。
いや全然慣れてないです。
そうね、あの
緊張するよ、うん、毎回こんなん慣れる日が来るのだろうかと思ってるし、今日ロンペイさんと2人やから、
うん、あ、そうですよね、あの本当は、あの前回も出てもらった猫デカさんにも出てもらおうと思ったんですけど、
そうなんですよね、
あの直前体調不良ってことで、ね、僕とゆかさん体制になって
不安みたいな猫さんいないのみたいな、
ね、ちょっともうなんか感想とかも2人でお任せして僕は聞き手ぐらいに思ってたんですけど、なんか
いや、ね、
そうもいかないなみたいな感じ、
前回の感じじゃなくなりましたよこれは、
うん、はい、ね、そうだからプラスね、あれですよね、ちょっとこの録音ツールもね、今日初めて使うやつでやってるんで、
ね、
非常に僕はそこに不安を感じながらやってますけど、
確かに、うん、
とね、スカイプロスが激しくて、ね、まだね、模索中なんでね、今回使うやつがいいやつだとうまくいけばいいなって感じなんですけどね、
うん、お祈りします。
本当ですよね、うまく撮れてることを願うって思いながらやってますけど、う
ん、はい、そうしましょう、
はい、というわけで、今回だから僕とゆかさんで話すことになりましたけど、2人で話す、まあ、映画、また映画1本の感想を話そうと思ってるんですけど、今回話す映画はスムーストークという、1985年の、アメリカ映画になります。で、これをまたですね、おなじみグッチーズフリースクールさんが、配給するということで、またですね、映画紹介を配信とかでやるならオンライン社で見ていいよってことだったんで、またまたお言葉に甘えさせていただき、見たのが、見て、今回この感想をまた話そうかなってところですね。
はい、
で、まずその、映画スムーストークの、紹介文を一部読んでみます。無邪気な青春と大人の現実の狭間に揺れる一人の少女が不穏な目覚めを経験する。純真さの喪失を描いたこの忘れがたい映像史、ジョイス・キャロル・オーツの名作短編、明日はどこへ行くの、私はどこから来たのを原作に制作された本作は、ジョイス・チョプラ監督の劇映画長編デビュー作であるとなっております。で、まあちょっと始まる前にもゆかさんと喋ったんですけど、これネタバレなしっていうか、あんまりなんか話して大きなネタバレになる要素もないと思うので、あんまりそこら辺を気にせず今回話してしまおうかなっていうところなんで、まあちょっと結構後半のとこまで話しますけど、あんまり映画を その後見ても影響ないかなって思ってるんで、まあ、そこら辺まで言及して話そうと思ってますんで、どうしても何も知りたくないって人は先に何らかの方法で見ていただければっていう感じだと思いますけど、まあ、ちょっとそのつもりで話そうかなってところでですね、はい、というじゃあスムーストークの感想を、今回もゆかさんからお願いします。
はい、私は今ちょっと中学3年生の姪っ子がいるんですけど、まあ言うて高校受験生で、でもまあ一昨日ぐらいもあったけど、まあ、めちゃくちゃ夏休み遊んでて近畿地方の ある場所についてを私が見たことに対しても、うん、どうやったかとか怖かったか行っても大丈夫か見に行こうかなとかずっとやり取りしてて、
うん、
そんなことよりも私は彼女にこのスムーストークをまず見てほしいっていうふうにすごく思っていて、
年齢的にね、あの非常に近 い、 い
そうなんですよ、ね、うん、多分15歳って多分劇中で言ってたから、うん、まあ、同じぐらいなんじゃないかと思っていて、うん、あもう本当にファミリーマート行くだけで前髪をアイロンで巻くような感じでもう本当に、まあ、異性に対してはちょっとどれぐらいなのか分かんないけど、うん、まあ本当にもう年頃の女の子、橋が転んでも面白いみたいな時なので、まあまあ主人公の年齢と被ってるなと思い、もう好奇心旺盛な彼女とはまあちょっとまあ種類は違うけど、年頃的にはこの映画すごくこういう子に見てもらいたいなってすごく思ったわけですよ、
うん、
なんかちょっと一応なんか青春もので成長するお話っていうことではまああると思うけど、
うん、
まあホラーやったりサスペンス要素もあって、
うん、
で最終私は結構教育系だと思ったので、
うん、
まあ年頃の子をちょっとこういうの見たらわって思ったりする感じはありました、
うん、
うん、なんかこの主人公のまあ主人公のまあ主役の女の子がローラ・ダーンがまあ演じてるんですけど、
ね、
まあね、彼女はやっぱりちょっと とにかくスタイルがいいくて、
うん、
まあ、顔がもう結構完成されているから、まあ、老けてるといえば老けてるようにも見えるけど、この中では本当に大人びているという感じで、余計にね、役のなんか説得力がなんかもうすごって思って、
完全にね、うん、僕らが知っているローラ・ダーンの顔ですけどね。
いや、そうそうそう。なんかちょっと困った時とかも一緒っていう。
うん。
うん、なんかやっぱ、ものすごく可愛いし、色気もあるけど、この中では、とにかく男の子とイチャついたり、
うん、
男の子にモテたかったり、ちょっと知らへんことやってみたい。とにかく大人になりたいみたいな、まあ、ことが前半にものすごく描かれていて、
うん、
うん、なんかイオンモールみたいなとこで逆ナンしたりとかするじゃないですか
ショッピングモールね、うん、
なんかあんなことって私にはないし今も日本ではないんじゃないかとは思うけど、
うん、
まあ、3人ぐらいで行ってとにかく可愛らしい男の子いたらガンガン行くみたいな遊びをするんですよね、
うんうん、
とにかくでそれはもちろん家族にはお母さんとかには言わずに、着いてからトイレで化粧したりとかアクセサリーつけたりとかして、うん、イケイケギャルになるみたいな遊びを夏休みずっとしてて、
うん、
みたいなことをずっとしてるんだけど、まあ、そのさっき言ったその母親に黙ってるとかっていうのはもちろん、そのなんか結構怒られそうなことばっかり興味がある子たちなので、
うん、
その帰ってからの結構この話、この映画の主軸になる の中に一つが、結構コニーっていうそのローラ・ダーン演じてるコニーとコニーの家族とのあり方みたいなことが結構もう一つ並行して主軸になっているなと思っていて、
うん、
まあ結構なんていうかな、反抗期ともちょっと違う、なんか厄介者扱いされてるって感じなんですよね。
うん、
で特に母親と折りが合わないっていう、
ね、
うん、なんかそこに関しては結構母親もちょっと心配してるの分かるけど、私ちょっと嫌かもって思うような、なんか意地悪いで、なんかそんな言い方しなくてもなっていうこともすごく思ったりするような、まあそういう関係性があったりしてて、
うん、
いやそこと、まあ帰ったらやり合う、そこに対しても自由になりたいから外でやんちゃするみたいなのが、まあ前半ずっと描かれてるんやけど、まあ後半で結局そのコニーが求めている自分のこと全部経験させてくれるような、まあ年上の男性がまあ現れるんですけど、
うん、
彼との その出会いが思っても見えひんかった方向、コニーにとってもだし、見てる私たちも全然思ってない方向に、ポーンって連れて行かれる話になって、まあ、行くんですよね。アーノルドっていうのは結構年上なんじゃないかみたいな男の人で、まあ、コニーのことが気になっていて、君のことは全部知ってるよっていう、まあ、彼が来るんやけど、このアーノルドが、まあ、結構サイコパス的な、まあ、言うたら超鬼畜っていうやつで、まあ、言うたら口説きに来るわけですよね。コニーの家に。で、家族がいい日に、そうなんですよね。車で。しかも家族がいい日のことはもうとっくに分かった上で、来るね。最初コニーは、あ、なんか来たわってちょっと嬉しそうに出ていくんやけど。
ね、最初はね。
そう、ちょっとね、あら、また、何何っていう感じで。そしたら、んって、まあ、そっから空気がガラッと変わって、彼の、なんか、話すことやったりとかで変わっていくんやけど、なんか思ってた、なんていうかな、このアーノルドの性格というか、口説き方が、なんかね、チャラさとは違いますよね。
ねえ、なんか。
なんか、ガンガン来るっていう、その、チャラくてガンガン口説いてくるっていうんじゃなくて、洗脳系というか、なんかね、そこが不穏で、ものすごくこ、怖くなっていく。見てる方もやし、
ね、
まあ、コニーも、もう途中から早く帰ってほしいみたいな感じに、まあ、なっていくっていう。で、まあ、その、なんちゅうんかな。好奇心旺盛で、もう、怖いもんなんか何もない。私は他の女の子やる。何事も早く早くっていうことをやってたものを、まあ、マッチが当たったとまでは言わへんけど、なんか、やっぱ危険なんだよ。その、お母さんが常に心配してたことっていうことが、想像もしてなかった、こういう形になるんだっていうことが、まあ、後半にもすごく出てきていて、見てても、もうすごい怖いし、なんか、私は、なんか映画、どの映画でも、まあ、邦画でも洋画でも、作品の本編が終わって、なんかエンドロールになる、あの一瞬の切り替わるタイミングがすごく好きで、なんか、始まる曲のタイミングとかも含めてなんですけど、なんか終わったっていうタイミングで、結構感想というか、そのタイミングはすごい好きなんですけど、この映画そのタイミングすっごい嫌で、なんかもう、なんかちょっとポカンとしてしまうというか、で、なんて言ったらいいんやろ、もう不穏すぎて、全然、どう撮ったらいいんだろうかっていう、なんかすごく考えさせる映画っぽくもない作りなのに、なんかこっちは結構、これ、で、この後どうなっていくの？え、大丈夫な？みたいな。まあ、最終、その、家族との関わり方を、その、アーノルドと会ったことをきっかけに、彼女が変えるんですけど、家族の大切さみたいな、心配してくれてることも含めて、なんか、家族に頼るというか、家族、服が大事なことに気づく成長もするんですけど、なんかね、それでハッピーエンドかっていうことに私は結構なりきらず、やっぱ ああいう男の人怖いっていう方が結構残ってしまって、なんか、全然今見てもいろいろ学ぶことって言ったら大げさやけどあるんじゃないかなってすごく思いました。ちょっと最後ふわっと、まあんまり言ったり言わんだりしてしまいましたけど、なんか結局そのアーノルドとのやり取りからと家族への関わり方の変化みたいなことがこの映画の中でしかも結構丁寧に描かれているので、これ多分90分ぐらいですかこの作品って。
そうですね、
短かったですね。 めちゃくちゃ詰め込まれてて、あの前半と後半全然違う映画みたいになってたのが、私は結構、まあ、怖い、最初怖かったけど、そういうなんか作り的なものとかはめちゃくちゃ面白い。コニーも別人みたいになるし、なんか成長していく、大人びた顔になっていくみたいな成長とはまた違う成長の仕方っていうのをこの映画で見た気がして、なんかそこはすごく、あんまり他で見れへんようなこと、成長の話やったなと思うので、見てほしいな、いろんな人見てほしいなって思うのと、まあ、この後ロンペイさん感想言ってくれはるんですけど、アーノルドのあの口説き方についてはちょっと言及してほしいなと思ってます。あのねちっこい口説き方は、まあ、ね、あのしつこさは、まあ、もしかしたら時にはなんかグイッとする感じでも来ることもあるんかもしれへんけど、まあまあ、あまりにも引き下がらなさすぎるあのねちっこさとやり口っていうのは、ちょっとやつもあの映画の後どういう人生を送ったのかとかはちょっと想像してしまう自分がいました。でも、好きな映画でしたけどね、面白かったですよ、ローラ・ダーン の, あの表情とかも面白いから、っていう感じです。まとまりなくてすいません。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
ではじゃあ今回は自分ロンペの感想も話してみますと、やっぱりまずね、ローラ・ダーンですけど、いまだに非常に活躍しているローラ・ダーンの初主演作ってことを思うんですけど、まあ、もちろん若いんですけど、確かにね、ちょっと見た目で最初僕年齢わかんなくて、で、なんか映画の途中で、なんか、まあそれもナンパみたいな感じで会った男が、まあ多分同じ高校の男子なんですけど、なんか、一年で一番美人だみたいなことを言うんですね。で、そこで僕は年齢分かって、あ、高一なのみたいな感じで思ったんですけど、で、ローラ・ダーン自身の生まれた年から計算すると、このだから映画制作の1985年で、実年齢は23歳なんですね、ローラ・ダーンは。だから、やや強引に15歳の役を演じているっていう感じも あるとは思いますし、それは結構ね、印象通りかなとは思うんですけど、で、その彼女がね、ゆかさんも言った通り、その家族とそんなうまくいっていないんですけど、その彼女と、友達たちの、まあ、遊び場というか居場所が、まさにその当時のショッピングモールっていうのがやっぱ僕も良くて、やっぱ今の価値観で考えると、なんか、絶妙のダサさみたいのが あるように思えちゃうんですけど、でも多分当時の彼女たちにとって全然そんなことなくて、多分本当に楽しそうに過ごしているっていうね、感じがすごい見て取れるんですよね。で、そのショッピングモールとかで過ごす彼女たちの姿と、やっぱり家で家族と過ごす姿は違う。家でその家族とそれが合わない、反発してるところもあるけど、やっぱね、家の方が子供っぽいんですよね、彼女は。で、それとその友達とそのモールとか、なんか街道沿いにあるバーみたいなところで若者たちが集まる店みたいなところに行ったりするんですけど、そこで過ごす彼女はやっぱ年齢以上に大人っぽい、大人っぽく振る舞ってるんだと思うんですけど、やっぱね、そこはかなり同じ人物が演じていても違うっていう感じが出てるなって感じはしましたってところですね。で、まあ、僕もね、娘がいて今中1ですけど、やっぱね、友 友達とこの夏休みショッピングモール行ったりカラオケ行ったりして遊んでるみたいなんですけど、まあ、まあその姿は僕見てないんで、あのやっぱりこの中1の年齢でもやっぱ親に見せてる姿とはやっぱ友達とかと遊んでる姿は違うんだろうなと思う、まあ、若干ねこの映画の中とは、ね、年齢が3つぐらい違いますけど、やっぱそれはちょっとね思ったってところですね、だからそのこの映画ではそのギャップというか両サイドを見せていくっていう描き方が特に前半でされるっていうところですね、で、あと、まあ、そこはね、なんでしょうね。まあ、時代も違うけど、若い女の子で共感できる部分もあると思いつつ、あと、これはあんまり日本生まれで生活している僕らには共感できない部分としてあるのが、やっぱアメリカは、あまりに国土が広くて、その、家から街とかに出るのに車を使わないと出れないっていう環境に住んでる場合が多くて、この映画もそうなんですけど、どんなに家族とうまくいってなくても、その車の運転できる大人に頼って車を出してもらうしかないっていうの、あとはねあんまりないバスに乗ったりって感じなんですけど、やっぱその環境って特殊な気がしていて、それはやっぱ大きな要素だなと、この映画見てもやっぱり思いましたし、他のアメリカ映画見ててもこれよく思う、まあ、学校にね通学するのとかでもよくお母さんとかに送ってもらったりしてますけど、やっぱそこは日本とはやっぱ違うなって感じはいつも思うってとこですよね。やっぱそこは大きな要素かなって思ったのと、やっぱりね、この映画の大きな要素としては、やっぱりその終盤に出てくる、そのアーノルドのところが僕もやっぱ非常に印象に残って、こいつがね、アーノルド・フレンドっていう名前なんですよね。この名前もちょっとね、どういう名前なのっていう感じがするし。なんかね、この映画のラストにこれが待っているのを、ってすごい非常になんか映画の構成として変な感じもするし、結構怖いし、はっきり怖い目に遭うっていう、ところですよね。で、ま、これとは、まあ、全く同じではなくてちょっと違うんですけど、僕は今年の映画で早川千恵監督のルノワールをちょっと思い出したんですね。で、全然年齢とかも違いますけど、ルノワールも、主人公がね、映画の終盤でなかなか怖い目に遭うんですけど、で、ルノワールの方の描き方って、ある意味、主人公の、まあ、すごい特殊な好奇心の結果であったりするんですけど、ね、対するこのスムストークの描かれ方って、もっと理不尽な感じ。で、一応ね途中でこの伏線的というか予告的にアーノルド・フレンドが出てくるとこはあるんですけど、それにしても何あいつみたいな感じ
で、ね、
アーノルド・フレンドだし、
アーノルド・フレンドだもんな、
やっぱ名前変だしって感じで、
名前変やよ、
ね、その車で来るんですけど、その車にねアーノルド・フレンドって書いてあるんですよね。
書いてある。何なんあれ？
あれ、ね、っていう感じですごい、やっぱ怖いし、ちょっと、僕、だから、この映画ほとんど知ら、予備知識なしで見たんで、まさかこんなのが終盤に待っているっていう、全然思ってなかったんで、びっくりしたっていうところもありつつ、やっぱり、なんだろう、前情報なしで見るのも面白いなって思ったような要素だったかなっていう感じだったかなってところですね。はい、とりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
うーん、
アーノルド・フレンド
ね、
いや変な人ですよ本当に。
いやなんかやっぱ 絶対あそこがね、まあ、非常にかなり終盤に来るんで、うんあのうん、印象には残っちゃうんだと思うんですけどね。
なんかあのラスト3分の1ぐらいに向けての前半ってなってしまうかなって思っていて、なんかそれぐらい。あでも、あなんかこの人がなんか後で出てくるんやろうなとは最初の登場とかでちょっと思ったじゃないですか。
ね。印象的に出てきますかね。
そうそうそう。なんか、私はなんか最初この人と仲良くなるんじゃないかって思ったりとか一回目思っていて。
あの、序盤に出てくるときはそんなやばいやつだと思わないですかね。そこまでとはね。
怖かったな。でもまあ、多分この展開の、展開の仕方とかが、まあ、この映画のなんか面白いところなのかなと思う。思う。これでもすごい映画ですよ。
ね、なんか前半からするとこんなのが待ってるの全然思わなくて、やっぱそので、青春ものというか、困った感じだなみたいな感じ、でなんかね、やっぱお母さんとそれが合わないから何らかの決着があるんだなとは思って見てると、こんな決着っていう感じ。
しかもなんか最終お母さんとのなんか、とか家族とのそのなんか関わり方の変化も唐突だし、なんかコニーが振り返ってなんか白昼夢みたいになってるじゃないですか、アーノルドとの時間、このやばかった時間みたいなのも、なんか何が起きたか分からへんみたいな状況になってるのとかも、これってどういうふうに見てるこっちは受け取ったらいいのだろうとかって思ってて、まあ、受け入れられないってことなのか、本当に何やったか分からへんってなってしまってる、そのまあ言うたらまだやっぱり子供っていう描き方なのかとかはやっぱりすごく思ったな
ぁ。ねえ、前半とかね、本当ナンパものみたいな感じで。
いや、そう、あれもちょっとびっくりしたけどね、前半。こんなイケイケな、何っていう。まあでも、まあ、その、後半でその、まあ、後半でっていうか、この映画の若い女の子って、なんかそういう目で見られているよっていうのが、まあ前提的にあるけど、なんか彼女たちも、その、モールで、なんか、あのお尻、キュートとか
言って。お尻の男みたいなこと。
そうそう。あのお尻が、とか言って、あ、なんか、そういう感じのトークで盛り上がったりしてるから、まあ、女の子側からもそんなんてあんのかな、みたいな感じ。
ねえ。
なんか、かないよね。
あの、シネコンじゃないけど、なんかね、あの、映画見に行って、あ、お尻の男がいたから、ちょっと、見る映画変えちゃったりしてな、何見たんだと。
あんなことないよ、ないわ、私はなかった。ロンペさんの娘ちゃんなんやったら、カナンは。どうすんだよ。
ねえ、なんか、
そこら辺のお尻見て。
まだね、前半はね。
いや、そう、笑っちゃってたもん、
笑っちゃうところですけどね。
この描写、こんなんあるみたい。まあ、なんか超ギャルみたいな感じなのかな。日本でイケイケギャルみたいな描き方なのかなって思うけど。なんか、ね、面白かったけどな。
はい。まあまあ、ちょっとね、あの、他に、やっぱないような作品なんで、あの、ね、ぜひちょっと機会があればって感じなんですけど、これ、京都は、あ、ちょっと僕らがのんびりしない間に終わってしまってですね、あの、
そうそう。
多分、京都シネマさんでやったんですよね、あの、
そうそう。
あの、ガールズ、ガールズ、ガールズっていう、あの、
そうです。
映画の中の女の子たちっていう特集の中の上映で多分スムーストークもあったんですけど、これはすでに終わってしまって。
最近までやってたんですけど。
そうですね。あの、これを収録する日の直前までやってたと思うんですけど。
そうなんですよ。
ちょっとね、それは間に合わなかったんで、東京はですね、この日付より前に配信しようと思いますけど、あの、8月23日から、下高井戸シネマさんで、インディペンデントガールズの肖像かなっていう何本かやる上映の中の一本として上映される。で、 あと8月末から多分広島の上映もあると思うんですけど、まあ、ちょっとそこで見れる方はぜひチェックしていただきたいなっていうところですかね。
うん、うん、面白いですよね。見てほしい、みんな見てほしい、本当に、うん、面白い、これすごく、
はい、なんで、うん、ちょっとね見る機会がまだねあるかもしれないんで、うん、他の上映とかでも見れる機会があったらぜひぜひチェックしていただきたいなっていう感じですね。また今回もグッチンさんありがとうございましたっていう感じです、ね、
ありがとうございました。
はい、見せていただきたんでちょっと感想を話してみましたっていう感じですね。
はい
はい、な感じです、うん、はい、
はい、
というわけで今回はゆかさんとスムーストークの感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。